現在時刻は午後6時を回りました。さて、毎月一度岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。令和2年今年初となります。お招きしました。今日はですね、慢性心不全看護認定看護師でいらっしゃいます細田さやかさんをお招きしています。よろしくお願いします。今日は知っておきたい心不全の初期症状というテーマでお送りしていきます。まずは細田さん、
はい、
なかなか耳慣れない慢性心不全看護ということなんですが、心不全ってどういうことを言うんですか？
はい、一般市民向けの方に、
はい、
今お話ししてるんですけど、
はい、
一応心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり生命を縮める病気ですっていうふうに今学会の方から言われています。
はい、心不全っていうのは病気なんですね。
はい、
時々報道などでも耳にする言葉ではあるんですが、なかなか私たち日常生活で症状診断としてね、心不全ですって言われることないですよね。うん、
そうですね、病気っていうか、病態を指すので、
はい、
いろいろな病気の原因があって心不全っていう状態になるのが正しいのかなと思います。
はい、これ具体的にはどうしてこうなるんですか？
いろんな原因があるんですけど、
はい、
心不全自体が心臓が悪くなった状態を言いますけど、その原因が、心臓を動かしている血管の病気、例えば心筋梗塞、狭心症っていうものだったり、あとは心臓の筋肉の病気の心筋症っていうものだったり、はい、あとはよく聞く高血圧、不整脈、
はい、
あと生まれつきのものなど、あと心臓に弁っていうものがありますので、
はい、
そういうものの、病気で心臓が悪くなった状態を心不全と言います。
はい、これ加齢によってなることもあるんですか？は
い、もちろんあると思います。
私たち日常生活の中で多分高血圧ですとかね、あとは不整脈です、
はい、
っていうのはあると思うんですよね。はい、心不全自体は何か対策をすれば防げるものなんですか？
生活習慣病が大きく関係していると思うんですけど、
はい、
糖尿だったり高血圧を予防すれば必然的に心臓も元気でいられるのかなと思います。
まず第一には心臓を大切にすること。
そうですね毎日働いてますので。
心臓って鍛えられます？
一応心臓は筋肉でできているものなので、
はい、
ある程度の運動はやっぱりすごく心臓にいいっていうふうには言われています。
たまにね、これ比喩表現ですけれども、心臓に毛が生えてるっていう言葉がありますけれども、はい、生まれつき強い弱いっていうのはあるんですか？
その強い弱いを、
はい、
何で判断するかが、難しいと思うんですけど、
はい、
毛が生えてるっていうのはなかなかよく使いますけど、
そうですね、
どっちかっていうとこう精神的にこう強いっていうイメージかなって私自身は思ってますけど、
もちろんね毛の生えてる心臓は私たち見たことはないですけれども
、はい、
なるほど。そしてある程度の年齢になってくると運動不足で最近階段を登っても息切れしちゃうんだけどってねありますよね。これで運動をすれば改善はします？
よく心不全で息切れっていうのが一つの症状になるんですけど、
はい、
もし心不全の状態で息切れがしているのであれば、
はい、
運動で良くなることはないです。
あ、心不全の場合にはそれは NG？
あ、そうですね、まず息切れが起きた時点で、
はい、
心不全の息切れっていうのは心臓の動きが悪くなって低下することで、
はい、
送り出される、心臓から全身に送り出される血液の量が減って、 まあ、その結果酸素が体の隅々に行かないことによる息切れになるので、
はい、
運動して治るものではなくて、うん、まあ、先生に見ていただいて必要だったらお薬をいただいて治るっていう形になると思います。
はい、ということは息切れの原因もいくつかあるってことですか？
うん、そうですね、まあ、肺が悪くても息切れがすると思うし、
はい、
ただよく息切れって肺が悪いっていうふうに思いがちですけど、うん、心臓が悪くても息切れっていうことが一つの症状でありますよっていうことを知っていただけるととてもいいのかなと思います。
うん、単なる運動不足と思わずに息切れがあんまりにするようであれば病院行った方がいいってことですよね。
そうですね、運動不足ももちろんあると思うんですけど、はい、例えば近くの買い物に行くのに今まで何ともなかったのに、はい、ここ 2,3 週間急に息切れがするなとか、途中で立ち止まって休まないといつも行けてた場所に行けないなっていうところは、まあ一つのサインかなと思ってもらえばいいかなと思います。
はい、心不全の人は体に現れる症状でサインっていうのはあるんですか？
そう、よく言うのが、まあ、今の息切れっていうのが症状の一つと、あとはむくみ。
むくみですか？
はい、むくみだったり、
はい、
あとはちょっとひどくなってくると夜咳がすごく出るとか、そういうのも症状の一つになってきます。
はい、今ちょうど乾燥している季節ですから、うんうん、咳って結構出るですし、あとは、はい、風邪の時にもね、
うん、
咳って出ますよね。
はい、
咳のこの症状は、この咳は危ないっていう咳あるんですか？
それが難しくて、まあ、心不全は、まあ、夜間から明け方に、
はい、
出ることが多いんですけど、やっぱり患者さん自身、私たち一般の市民自体がそこを見極めるのは難しいので、
はい、
やっぱり急になんかおかしな咳が出るようになったなと思った時点で、うん、それが、まあ、風邪なのか、
はい、
心不全から来るものなのか、いつも見ていただいている方、かかりつけ医の先生に一度見ていただくのが一番いいと思います。
はい、つい私たちも大人であると、うん、会社休めませんしね、仕事もなかなか休めない、家事も忙しいということで、風邪ひいた後に咳ずっと残ってるけれど、まあ単なる咳だしきっとそのうち治ると思ってほっといちゃいますよね。もしかしたらそれが体からのサインかもしれない。
そうですね、やっぱり、まあ、一度悪くなった時に見ていただいているのであれば、はい、まだいいかもしれないですけど、
そうなんですね。
まあ、風邪で心不全っていうか心臓を悪くすることもあるので、まあ、やっぱり症状が少し気になるようであれば、まずはやっぱり早めに見てもらうのがいいので、
はい、
気になった時点で先生に相談していただく方がいいと思います。
はい、あとむくみ、
はい、
女性の方だと、
はい、
夕方がこのぐらいの時間になると、
そうですね、
ね、今ブーツ履いてると夜ブーツ履きにくいくらいにむくんじゃってありますけれども、はいはい、これも危険なむくみの症状っていうのもあるんですか？
そうですね、まあ、女性がよく、ね、パンプスがきつくなるとか、
はい、
そういうむくみって朝になると少し引いてたりすると思うんですけど、
はい、
心臓が悪くてむくんでくるとなかなかむくみって引いてきませんので、
はい、
やっぱり治らない時点であれおかしいなっていうふうに思ってもらうといいと思います。
わかりました。はい、本当にこのむくみですとかね、咳っていうのは日々の中で私たち経験することですから、なかなかこれ気づきづらいっていうところありますね、正直。
あ、そうですね、
はい、気をつけないといけないですね。
はい、
はい、さて、このですね、今先ほどご紹介をいたしました慢性心不全看護認定看護師、今どのぐらいの方々が認定をされている看護師さんなんですか、細田さん？
まあ、日本看護協会が定める、
はい、
認定看護師っていう分野の一つになるんですけど、
はい、
ちょっと私が把握している時点で多分、まあ、愛知県内で20名前後かなと思います。
はい、本当に少ないですね。
そうですね、まだこれから少しずつ増えてくるといいなと思います。
はい、これまでに何々認定看護師という方々何人かお招きしました。はい、例えば摂食嚥下障害看護認定看護師、西島さんをねお招きしたりとかしているんですけれども、はい、そうした看護師の皆さんっていうのは研修ですとか勉強特別なことをされて認定されるというのを伺ったんですけれども、はい、細田さんの場合にはどのような道で この今の認定看護師になられてるんでしょう。
私も同じです。看護師経験が5年以上必要なのと、
はい、
私の場合は心不全なので、
はい、
心不全の関連分野に3年以上の経験があるっていうことが条件になって、
はい、
認定の教育課程の学校を受けて、あとそこで実習を終えた後試験を受けて資格を取るという形になります。
ある程度キャリアを積めば必ずその認定看護師になれるということではないんですよね。
そうですね、学校の卒業が試験を受ける条件になるので、
はい、
試験を受けて勉強してっていう形になります。
そもそも細田さんがこの慢性心不全看護の認定看護師になろうと思ったのは何かきっかけがあるんですか？
そうですね、たくさん日々思うことはあったんですけど、
はい、
この心不全っていう病気がどうしても繰り返す疾患病気でもあるので、私は救急の分野で長く働いてたんですけど、
はい、
救急外来でこうやって心不全で繰り返し病院にかかる方を見て、何かもっと自分にできることはないのかなと、はい、日々こう思ってたところに、うん、この資格の存在を知って、
はい、
ちょっと勉強を深めたいなと思ったのがきっかけですかね。
はい、先ほど教えていただいた心不全かなと思われる症状って割と身近な症状が多いですから、私たち本当に気づきづらいと思うんです。ほっといてしまうと心不全は最終的にはどうなってしまうんですか？
そうですね、一番多くの方が、
はい、
心不全って、むくみも一つで体に水が溜まっていくんですけど、
はい、
それが肺に溜まると呼吸困難、息苦しくなって、息ができないっていう状態になって、救急車を呼んで病院に来られるっていう方が多いです。症状が進めば、
はい、そうなんですね、はい、日々の中でその初期症状を見つけるのは難しいと思うんですが、
はい、
例えば日々チェックできることでこれがあったら病院に来てっていうサインはもしよかったらいくつか教えていただけますか？
そうですね、いくつかはあるんですけど、
はい、
その症状の前にまず自分の状態を必ずよく知っておくことが必要になるので、はい、日々自分の血圧だったり、
はい、
脈だったり、
うん、
体重だったりむくみのサインだったり、
はい、
まず毎日セルフチェックすることが一番早道かなと思います。
これね、はい、毎日だと大体は3日ぐらいはやるんですよ、みんなね。
そうですね、
はい、何かこう体悪くするとよしこれからは健康に気をつけようってことで3日あるいは1週間頑張るんですけれど、
はい、
1ヶ月持たせるの結構難しいんですよね、
はいはい、
どうすればいいですかね。
患者さんとお話しする中で、
はい、
今若い方ですと、
はい、
携帯のアプリとかでも あるので、
はい、
それを使っていただいてもいいですし、
はい、
やっぱり記録をして医療者に私たちに見せていただくと、
はい、
そこからこうやっぱ分かることもあるし、お互いのことがよく分かるので、
はい、
見てもらって、ちょっとやる気が上がって、続けてるよっていう方もいるので、
はい、
まずは書いたり携帯でもいいですけど、記録をしてそれをやっぱ病院で見てもらうっていうことをまず、はい、取り組んでいただいたらどうかなと思います、
はい、アプリのゲームだとね、
うん、
結構こう何でしょうか、達成すると何かご褒美みたいなのあったりするじゃないですか、はい、そういう感じでここまで達成したら自分に何かご褒美みたいな感じでね、するのもいいかもしれないです。
あ、いいと思います、
はい、そして私も病院に行って血圧測ってくださいって言われることよくあるんですけれども、はい、家で血圧を測るときってどうすれば正しく測れるんでしょうかね。
はい、そうなんです、よく血圧測ってくださいねって言われた方はたくさん見えると思うんですけど、
はい、
じゃあいつ測るんだろう、
そうなんですよ、
どういう風に測るんだろう、はい、血圧計も今腕で測るタイプと、
はい、
手首で測るタイプと、ね、両方あるのでどっちがいいですかっていうのもよく聞かれるんですけど、
はい、
私が普段お話ししてるのは血圧計はもし今から買う予定があるのであれば腕のタイプの方がより 正確に測れますので。
そうなんですね。
そうですね、まあ、腕にあの巻くタイプをおすすめしてますけど、はい、まあ、ずっと手首で測って見える方はそれでもいいと思います。
私ひどい時3回測って3回とも数字全然違うんですよ。
そうなんです。そういう方もたくさん見えて、
はい、
で、あのやっぱりこう人間、ね、やっぱ一番いいのを書きたくなるんですけど、
そうですね、
あの大切なのはあのバラバラするっていうことを知ることが大事ですので。
あ、これは普通というか、まあ、割とよくあることなんですか。
そうですね、あの、まあ、よくっていうかその原因の一つに不整脈だったりすることもあるので、はい、あのそれに気づけるっていうことになるので、あんまりバラバラするようであれば、まあ、書いていただいて、はい、あのお医者さんに見ていただくのがいいかなと思います。
不整脈の可能性があるんだ
あの分かることがある。
分かりました。
なので記録をするとやっぱりそういうことにも早く気づけるし、はい、あのやっぱり書いてほしいなっていうのと、あと血圧の今お話しあった測定の方法ですけど、
はい、
あの基本的に、まあ、1日2回測ってもらうのがいいと思います。
時間は何時くらい
だ。一応朝と夕っていう風になるんですけど、
はい、
朝は、まあ、起きてまあ、1時間以内ぐらいに、まあ、朝のちょっと用事を済ませておトイレに行ってからちょっと一息をついて椅子に座って、まあ、ゆっくり測ってもらうのがいいと思います。
ご飯食べる前ってことですね。
そうなんです。大事なのが食事をとる前、薬をとる前が朝の血圧計で、あのいいとされています 。
はい、だいたいね朝ご飯食べ始めた
そう
測ってないってなりますよね。
はい、はい、もしあのそういう日があれば、
はい、
あのちょっとメモとかに食後とか書いてもらうと、あの病院の先生はよりあのいいデータとして理解されると思うので、そういうのもすごくいいと思います。
はい、
あとは夜で、あのよく言いますけど食後なんですか寝る前ですかって言われるんですけど、はい、基本的にはあの寝る前の安静時間に測ってもらうのがあの正しい値が出ると思います。
入浴した直後でもいいですか。
基本的にあんまりあの直後だと血圧が上がったり下がったりしていることがあるので、
はい、
測ることが悪いわけではないですけれど、あの基本的に安静時寝る前がいいと思います。
はい、入浴した後どのぐらい時間を見ればいいでしょう。
そうですね、あの、まあ、個人差があるので、一番いいのは、まあ、あの測られる方は入浴後も測って寝る前も測っているので、
なるほど、はい、
あの別に2つ書いてメモに入浴後寝る前って書いていただくのが多分いいかなと思います。
はい、そう時間とそれからその時何をしていたかっていうのも書くと、ね、自分の生活見直す時にも良さそうですよね。
それがいいかなと思います。
最近寝る時間遅いなとか、
はい、そうですね、
その時は早寝したからってこのぐらいの時間に寝たいなとかね、
は
い、
で今はあのお医者さんも、
はい、
あの病院で測った血圧ではなくて、
はい、
あの家庭血圧っていうものを重要視して診断されますので、家庭で測った血圧であの薬の処方なども今は出ると思います。
わかりました。自分の体のことなのに意外に私たち自分の体についてはよく知らないんですよね。
はい、
はい、記録をするということ一つ大切ですね。
はい、
その他にアドバイスはありますか。
そうですね、あと、はい、あの心臓の悪い方に限っては、はい、あの体重がすごく大事な目安になります。
はい、
むくみにあの気づかなくても体重が増えていくと、
はい、
まあ、例えばあの 2,3 日で急に1、2キロ増えるのはあのむくみが原因であることが多いので、毎日体重を測っていると、
は
い、急に体重が増えた時はあれって思ってもらうといいと思います。
わかりました。結構あの運動部の子とかはね、あのそのぐらい違う時あるんですけれども、大人になってからの話ですね。
うん、そうです、あの急激な体重増加は、
はい、
あの水分が多くて脂肪とか筋肉は急には増えませんので、
はい、
急に増えた体重は水分が原因であることが多いと思います。
わかりました。はい、今日は不整脈じゃなくて心不全についてね教えていただきました。心不全って本当に耳慣れない言葉ですよね。
はい、
でも大変あの危険であることが分かりました。心不全についてですけれども、先ほどおっしゃっていただいた通り、まず息切れ、
はい、
はい、それからむくみですね、はい、この2つはぜひ気をつけたいと思います。日々自分の記録をつけておくこと、これぜひ今年は皆さんにやっていただきたいなと思います。はい、今日は慢性心不全 看護認定看護師の細田紗友香さんにお越しいただきまして、知っておきたい心不全の初期症状というテーマでお送りしました。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。次回ですが2月27日木曜日を予定しております。次回お招きしますのが放射線診断科統括部長荒川俊直先生。ペット CT、 がん診療に欠かせない画像検査、またちょっと難しそうですけれども、専門家からまたお話を伺いますので、ぜひお聞き逃しなく。